今回は神経パルスの続きのお話をさせていただきます。今日は腕神経叢あるいは首での神経根ということで、お話をさせていただきますけども、筋パルスのところからずっとその臨床的なお話は抜いて、技術というか方法についてだけお話をしてきてたんですけども、この腕神経叢の部分あるいはその神経根でのっていう風な通電っていうのは、なかなか臨床でその使うという機会は少ないかと思います。少ないというのは理由が2つほどあるかと思うんですが、それは我々としての理由なんですけども、一つはそのテクニックの問題がありまして、腕神経叢鎖骨上下の付近ということになりますので、どうしてもその気胸ということが頭にあるわけですね。それでどうしてもこう尻込みをしてしまう危険が伴う、伴うというか確実にやらないとっていうそのリスクがありますので、そういった意味で少しこう遠回りをしてしまう場合があるということと、それからなかなかその首の近くで腕神経叢あるいはその神経根での治療対象になるような患者さんが、そうはたくさんいらっしゃらないっていうふうなことです。ですけども、例えば頚椎症のようなもう診断が下っている、で腕にしびれがある、病院に行って牽引をする、その保存療法で様子を見ましょうという段階での話ですけれども、牽引をやってもなかなか効果が出ないというふうな場合で、鍼治療を頼られていらっしゃる患者さんですね。こういった場合に、練習を積んで思い切って行ってみるということで、その効果を上げる場合があります。これは確実に効果は上がります。ただし、これは鍼治療なんでもそうですけれども、適応になるかどうかっていうのはなかなか難しい、適応というか効果が出るかどうかですね。この実際にやってみないとわからないという部分があるんです。ですけども、腕にしびれがあるということで末梢の方での施術だけをしていても全く効果がならなかったものが、その首の部分でやることで効果がうんと変わるという場合があります。ですので、いきなり患者さんにということじゃなくて、少し練習相手がいれば何回かやってみてというふうなことで試していただければと思います。で、まずその首ですね、腕神経叢ということになりますので、よくその解剖学的なその構造をもう一回こうイメージし直してみるということですね。例えば右側でやってみようというふうなことを考えます。患者さんの姿勢としましては、行外あるいは施術側を上にした側外ですね。これがいいと思います。それは行外でも側外でも、患者さんの居やすい姿勢ですね、これが取れればと思います。その時に姿勢を作る時の注意としましては、枕の高さですね。行外の場合にはあまり高い枕を使ってしまいますと、顎が引かれるような形になりますね。当然そうするとその側頸部から鎖骨上下あたりが少しこう狭くなる感じがありますので、患者さんが苦痛でない程度で低めのものの方がいいかと思います。で、ただあまり普段から低い枕を使われてない患者さんですと、低い枕にしてしまいますと前頸部のあたりがちょっとこう引っ張られて嚥下をどうしてもしたくなってしまうんですね。これは非常に施術を受けてる側としては落ち着かない状態になりますから、その辺は患者さんとよく相談をして、でそれから側頸部にやるということで、右側ですとどうしても左の方へ首を曲げてしまったりとか、あるいは左の方へ回旋してしまうとかっていう場合があるかと思うんですが、あまりこう極端な姿勢を取ると施術をしようとしている側頸部の筋肉ですね、特に斜角筋とかなんですが、その辺の筋が引っ張られてしまいまして、針をしていくときに表層の筋のところでのこう刺入のこうしづらさとか響きの強さっていうのが邪魔になる場合があります。で、同様に側外でもそうなんですけども、側外の場合には枕の高さをですねきっちりと固定する必要があると思います。それは患者さんが側外に出た時に胸椎部ですねの脊柱と首の部分の頚椎部分ですが、これがなるべく一直線になるようにする。枕が低いと仮に右上していても左側屈をしているような状態になってしまったりしますので、これはなるべくまっすぐになるようにした方がいいと思います。それから、側外の場合ですね、上になっている方の上肢の安定っていうのを測らなければいけません。体側にただ置いているだけですと肩甲体から上体ですね、上半身がなかなか安定しませんので、体の前の方で何かこう枕なりを 胸や手枕なり抱えてもらうとかですね、そういう形を取るといいと思います。その時も肩が90度に近くなるような、こう肩関節が90度屈曲のような位置まで腕が上がって枕を抱くようにしますと、これまたその鎖骨上下のあたり、鎖骨が少し上に上がってきて手乳のこう、まあ、邪魔というかスペースの狭くなることの理由になりますので、まあその辺も工夫がいるかなと思います。まあ、患者さんの姿勢ですね、 C がまあ取れましたらば、次にまず触診をしていきます。一番まず最初に見つけておかなければいけないのは凹凸器ですね、頸椎の凹凸器になります。側外になった状態で頸部と直交する方向に指をまあ動かしてみるんですけども、まず最初に肩甲挙筋を見つけておきます。で、肩甲挙筋は、まあ、筋パルスの時にもお話ししてあると思いますけども、凹凸器上をこう下降していくような位置にありますので、側頸部で一番表層、まあ、表層というか一番表面でキョロキョロ触れるものですね。で、目安としては乳腰突起ですね、側頭骨の乳腰突起からまっすぐ下の方に、体の方に線を引いて、その線上に仮に、まあ、凹凸器があるという仮の線を引いて、その上を側診してみて肩甲挙筋を見つけます。まあ、肩甲挙筋が見つかればほぼその真下ですね、深いところに凹凸器があるだろうというふうなことで、さらに少し指を深く差し込む、まあ、少し圧を強めて凹凸器を探していきます。凹凸器がまあ1箇所見つかれば、あとは上下の関係並んでいますので、少しずつ指を下の方にずらしながら凹凸器の確認をする。凹凸器が見つかりましたら、次は大きな動脈ですね、双頸動脈ありますから動脈を触診する。これはもう凹凸器もずっと前の方で、後頭隆起などの外側ということになりますから、まあ拍動してますのですぐ分かると思います。動脈のそばには必ず静脈が反抗して走っているわけですので、針を刺入するときに動脈だけ避けるっていうのではなくて、動脈の拍動している血管も直接触れれば、その近くですねにはあまり寄らないということを考えておかないと、静脈、まあ、仮に傷つけてしまう、まあ、過去にそういうふうな別の学会のところで話を聞いたことがありますけども、頸静脈で出血をしたっていうのがあるようですので、動脈の拍動の周囲には静脈があるという、これイメージしておかなければいけないと思います。これで、まあ、凹凸器と動脈部分がこれでまあ見つかって、でそうしますと、あとはその凹凸器の間から神経が出てきて、で尺八筋、前尺八筋とそれから中尺八筋の間の部分のあたりで、まあ、神経損傷が存在していてというふうなことになります。危険の回避の第1番目としては動脈の問題ですね。それから2番目としましては、肺腺の問題になりますけども、凹凸器よりも前方に、前方ですね、体の前方の方に針の位置が入っていればまず問題はないということになります。まあ、それには必ず凹凸器をしっかり触診してから処理ということをしないと危険を回避するということができないわけですね。で、まあ、そうしますと患者さんの体型によってそれがもうわからないという場合には、これはその方法を取らないということになるかもしれませんが、まあ、なんとか工夫をして見つけ出すということです。まあ、次にその刺入ということになるわけなんですが、まあ、右側でやっておりますので、右で刺しで、左で押し出を作る人の場合には右側っていうのはやりやすい方になります。押し出の作り方としましては、通常背部とかで押し出をするような場合っていうのは、小子宮の方が体の方に少し当たるような形になるかと思うんですね。それで押し出が少し盛り上がる形になると思うんですが、側頸部でその神経根なりを狙うような場合っていうのは、できるだけ押し出を平らにして膨らまないようにした方がいいと思います。押し出を膨らましてしまいますと、どうしても鎖骨上下の部分がさらにこう狭くなって、差し出の位置が決まらなくなってきますので、なるべく潰した押し出、平らになるような押し出を作り、まあ、心がけていただく。その次に、まあ、針の刺入ですね、切皮ということになりますけども、まあ、イメージしている脊柱に対して直角に入れるということです。針先が頭方、頭の方を向いたりとか、尾方ですね、対空の方を向いたりとかっていうふうなことがないように、まあ、仮に途中でもし指針の方向を変えるということがあったとしても、その時はできれば指針転向ではなくって、一度抜いてさらに切皮をして直角の方向で刺入する、直刺をするというふうなことをした方が安全性は守られるかなと思います。入れていく順番で こうさらに確実性を高めるとすれば、一度凹凸器ですね、自分が触手している凹凸器にの先端なりに針を当ててみる。でその骨の位置とかあるいは深さというのを確認して、さらにその凹凸器の前に入れていく。極端というか突き詰めてやる神経根の場合には、その凹凸器と凹凸器の間の部分に、まあ、針を侵入していくというふうなことになります。で今のところその技術的には神経パラスの場合には運動視、それから知覚視というふうなものをそれぞれこう分けて刺激するということができていません。まあ、これはなかなか難しいと思うんですが、臨床的にはという言葉を使おうとしますと、患者さんが問題としている神経根あるいは神経の部分ですね、これが筋棒に針が入っている時には比較的選択的に何かそこへ響きが出ます。知覚の問題であればそちらの問題の方にうまいこと響きが出てくれる場合が多いですね。それはおそらくその障害されている神経の域値の問題があるんではないかと思いますけども、健康者でやっているとなかなかこううまく電気が流れなかったりとかするんですけども、患者さんではっきり障害している場所があるとなるとうまく電気が流れてくれます。ちょっと健康な人で練習しているのと実際の患者さんで行うのとっていうのでは少しこうイメージが変わってくるかと思いますね。思ったよりもやりやすかったっていうことがあります。それで侵入をして、あとまあ俯瞰同士は適宜どこでもいいんですが、経験部で僧帽筋とかにとってしまいますと健康体自体が大きく動いてしまって、首の針がそのなかなかこうしっかりと刺すっていうのが難しいですね。その響いてしまって神経の響きはかなりきついですから、その筋棒に入ってて響いてるのが微妙なとこに入ってる時に周りの筋が大きく動いてると針がこう浮き上がってしまったりとかして途中で条件が変わってしまう場合があるんですね。ですのでまあできれば上肢の方に俯瞰同士を取っておくとか、肩の部分であっても皮下に侵入をして筋肉が動かないようなことを工夫した俯瞰同士が必要だと思います。それで、用いる針なんですけども、寸六というので十分だと思うんですが、短い針ですとその操作が非常にしづらいことがありますので、できれば二寸の針を使った方が、あの侵入の時点で自分の押し出と差し出があまり接近しないということになりますから侵入しやすくなります。ただそうしますと二寸の針を使うと、まあ、どうしてもイメージで全部使うのかっていうイメージになってしまうと思うんですが、まあ二寸の長い針を使うのは侵入しやすさを得るためであって、その深いところまで針を入れようということではないんですね。二寸ですと3番使うとちょっと腰が弱くなってきますね、ステンレスなんかでも。そうすると直視がちょっとしづらいと思うので、できれば二寸の5番ぐらいの針を使って行うと、まあ、より自分の思ったように操作が可能になります。これが今右で差し出、左手で押し出をする人の右側での侵入はまあそう問題ないんですけども、反対側の左側でやろうという場合には同じように左側に位置を移動して押し出を普通に作ろうとすると押し出が鎖骨のところに乗ることになります。でそうすると自然に針の侵入方向っていうのが体の下の方に向いてしまうような位置関係になりますので、あの左側で右で差し出を持つ人が左側をやろうという場合には、まあ、患者さんにお話をしてですね、行外に寝ていただいて右側から体の前にこう覆いかぶさるような形をとってその左側から侵入するというふうな方向を取った方がよりその安全というか、自分の押し出差し出の位置関係が侵入を邪魔してしまうということにはならないと言います。ですので、まあ、患者さんの上に覆いかぶさるっていうのは非常にちょっとこう失礼な治療の位置になるんですけれども、まあ特に顔の付近ですのでね、なるんですが、まあ、これはあの納得していただいて、左側をやるときには左に位置するんではなくて右側から反対側を刺すようなんですね。これをすると自分の押し出を邪魔しないで済むかと思います。あとはその通電なんですけれども、神経の場合には非常にこう01で反応する場合があるんですね。特にあまり神経に針が筋棒に入っていない場合にはボリュームをある程度上げていって反応しなくてちょっと打つ時に大きくドンと動く場合がありますので、ボリュームを少しずつ上げていくということが大事だと思います。あの場合によっては上腕の筋肉が大きく動いたりということがありますので、侵入をして通電するときには首をの部分で触診確認するんではなくて上肢ですね、中関節とかその辺を少しまあ抑えるような形でボリュームを少しずつ上げていくというふうなあの工夫があればいいかなと思います。 最初に申しましたように危険な部分っていうのは肺腺とそれから首の静脈の部分になりますので、この部分ですね、その嘔吐器よりも前にできれば刺入をするということですね。これをまずまあ心がけることと、動脈の促進をまずしておくということですね。まあそこの2点を気をつけていただいて、あとは行為についてはそのそれぞれ問題なる場所っていうのは触診して嘔吐器の数を数えて決めていけばいいということになると思いますので、まあ、十分に練習をして、で効果のあるもので思っていますので練習をして、いざという時試してみれるようにしておければいいかなと思います。